はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というラジオをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はーい。
今月もよろしくお願いしますっていう
よろし
感
くお
じ。
願いします。
はい。もう、9月になりましたけども。
そうですね。涼しくなりましたね。
そうで
随
す
分と。
ね。忙しいですか
だいぶ忙しくなってきて、
ね。
まあ、ワクチンを打ったりなんかもして、まあ、なんかいろいろと世の中が変わってきてるなという感じも、ありますね。
映画見てる身からするとなんか、日本は映画祭の時期が、
そうですよね。
ついにやってきてしまったような感じで。で、なんか、まあ、去年も、石山さんと配信の映画とかのことを話させてもらいました。配信映画祭か。今年もね、引き続きね、コロナ禍で、まあ、だいぶ、映画祭が配信されてるみたいなんで、
そうなんですよね。
忙しいですね、って
いいことだな。
感じですね。それこそ、あれですね、去年、ルギンスキーを見つけた、
そうですよね。
フィルムフェスティバルが、今ちょうど始まったとこなんで、今年もコンペを、今途中まで見てますって感じですね。
いいのありましたか？
なかなかね、
おう。
今んとここれが一番かなっていうところは
へえ。
あったんで、あと5作ぐらい残ってるんで、
はいはい
ちょっと
はい。
最後まで見たら、感
大
想と
変で
か
すね。
話したいかなって感じですね。
ロンペさんって MCU の作品見るたびにこう予習したりとかしてるじゃないですか。
あ、そうですね、
で、そういうのと、こう、同時に、そういう割とこうアート寄りの作品も同時に鑑賞して楽しんでらっしゃるっていうのは、なんか、その脳の使い分けっていうか まあ、両方あるから楽しいっていうのもまああるのかもし
い
れ
や、
ないけ
本当そうだと思いま
ど。
すね。
割とファーストアンドフューリオスって何でしたっけ？ワイルドスピードか。とかもね、楽しく。でもなんか今新しくやってるやつ、なんか随分面白いらしいですね。
や、あれもね、なんか予習しがいがあるという
なんか言っ
か、
てましたも
い
ん
くつかを
ね。
見とくとなんかね、楽しめるみたいなところがあるんで。
そうなんだ。なんか聞くとこによると、ジョン・シナが結構活躍してるんですって？
そうです、そうです。だから今、今年の夏
今
は、
年はね、スーサイドスクワットも大
大
活
活
躍
躍
で
です すね。
ね。もともと僕、WWE が結構好きで、で、
なんかね。
今、バティスタがもう随分役者として、まあ、立派になってるじゃないですか。で、ジョン・シナも意外といいなと思って、現役時代、まあ、今も現役なんでしょうけど、もう、だいぶね、10年ぐらい WWE 見てないんで、最近のジョン・シナがどんな感じかわかんないんですけど、まあ、あんまりこう、演技が上手な人じゃなかったんですよ。どっちかというと子供人気っていうか、まあ僕好きでしたけど、だからなんかあんなに役者としていい感じに、こう、コメディ的なね、タッチの演技もできるし、なんか聞くとこによると、そのワイルドスピードの方は結構怖い人
まあそうですね。
らしくて、なんか、これはいいぞと思ってるんですよ
で、WWE 見てた人からすると、おおって感じらし
そうい
です
そう
かね。
そう。お、ジョン・シナがっていう。そう、他にもっとなんかこう渋くて演技の上手、まあそれこそドゥエイン・ジョンソンとか、僕が好きなトリプル H とかたまーに映画出てますけど、とかね、活躍してくれるのすごく嬉しいんだけど、まさかジョン・シナがっていう 感じなんで、まあちょっとそのあたり今度、いつかスーサイドスクワットの話とかできたらいいなとか思ってるんで、その時話せたらいいなと思うんですけど。まあまあまあまあ。
そうですね。で、ちなみに僕は、さっき言ったピュアフィルムフェスティバル、今年はユーネクストで見てるような感じなんで、
出た。
このユーネクスト
い
を
や
取り上げる僕らの配信という
ー、
な
する ごいですね、
です
ユーネク
ね。
スト。どんどん急成長。
そうなんですよ。なんで今は、いつも余り余っているユーネクストポイントを使いまくってて。
ずいぶん僕余らしちゃってんだよな。
もうね、今残りね、300円みたいなところまで来たんだよな。
あ、そうなんだ。すごいな。ちょっとお嬢さんが見たいんだよな。お嬢ちゃんか。
あれ見放
あれ
題。
は見放題でしたよ
そう
ね。
ですね、
そうそうそう。そんな
そう。
感じですね。
というですね、U-NEXT 配信映画の感想を話す、Digin U-NEXT の、7回目ですね。
はい。
で、今回は石山さんが選んだ作品となりまして、はい、
なりまして、
1995年の放射線監督作、江南工場。
そうなんですよね。
あります、
うん。
で、まずはこの映画の作品概要を、
はい、
石山さん、お願いします。
はい。非常上司、義務人生に続く、方シャオシェン監督の台湾現代史三部作の、完結編、女優のリャンジンは映画江南工場で激動の1950年代に無垢な愛を全うした悲劇のヒロインを演じている。その役を演じるうちに、リャンジンと決別した恋人との日々が蘇ってくる。やがてその二つの愛は微妙に重なり、一つに溶け合っていく。という概要なんですが。
はい。ありがとうございます。
はい。まあ、この概要だとちょっとこう、うん、結構ごちゃごちゃしてくるっていうか。
いやー、まあ内容もごちゃごちゃしてましたけど。
そうなんですよね。
はい。そうなんですよ。
ちょっと噛み砕いた解説が必要なのかなと思ってるんですけど、まあその前にちょっとこの作品を選んだ理由をちょっと、
お願いします。
言いたいんですけど、
はい、
あの、ちょっと台湾映画を取り上げたいなという気持ちがすごくありました。
なるほど。
うん、というのも、まあ映画ってアメリカ映画が多分シェアとしてはかなり大きいと思うんですけど、
うん、
まあ我々日本人なんで当然日本の映画もよく見る。じゃないですか、
はい、
でそれ以外の映画ってなるとやっぱアジア系の映画中国、うん、台湾の映画は最近特に中国は最近若い監督が出てきて元気があるなと思ってるんですけど、
うん、
台湾映画もたくさんいい映画があって、
はい、
でこのフォー・シャオシェン監督っていうのは何だろう、まあ、割とこうアート寄りというか、
うん、
あんまりこう派手な映画ではない。
そうですね、う
ん。淡々としみじみと、まあ言ってみればヨーロッパ的なテイストの映画を撮る監督かなと思ってて、うんそういう監督がいる、そしてその作品が U-NEXT で見れるということを、宣伝できればなと思った次第なんですよね。
なるほど。
はい。うん、で、この江南工場のお話をしたいんですけど、ちょっと解説が必要なのかなと思う映画なんで、そのあたりをちょっと説明できればなと今日は思ってます。
はい。
で、まず、時代背景として台湾の歴史をあんまり知らないという方は結構いらっしゃると思ってて、もう僕も詳しいわけじゃないんですけど、この映画で描かれる、時代がまず、現代、つまりこの映画が公開された1995年の現代と、
うん、
その過去である、まあ、40年代から1940年代から始まる、日本と台湾の、まあ、というより中国との、戦争ですね。いわゆる台湾からしてみると抗日戦と言われるんですけど、その戦争、まあ、第二次大戦の終戦が45年なので、そこに向けていく、戦争の高まりと、その後ですね、日本に占領された統治されている時代に、起きた47年に起きた228事件っていうのが、ありまして、
うん、
その後、その中国の国民党からの、まあ、弾圧ですね、いわゆる白色テロっていうんですけど、
はい、
それを受けている、その党、まあ、なんて言うんだろう、その、厳しい統制下の中にある台湾の、描いているという、その現代と過去の2つの、時代がこの映画の中で展開されていきます。ただし、その過去の、歴史的な台湾の部分っていうのは、実はこの江南工場っていう映画が撮影されていると。
映画内映画なんですね。
映画内映画ですね。
うん、
で、主人公の、リャンジンは女優さんなので、
うん、
現代の女優さんで、過去に起こったその事件に、起きている事件の、主役を、演じているとジャン・ピーユーさんっていう、方を演じているという構成になってるんですね、
うん、
でその、過去を描いている映画はモノクロで描かれていて、
はい、
現代はカラーなんですね。そこで一応こう、うん、まあ、読み解くことができるようになっている
そうですね、うん、
構成になってて、
うん、
でまあいろいろと難しいとこがあってこの現代パートの、 女優であるリャンジン。あ、これ、伊能静香さんっていう、日本でもこうアイドル活動とかしてた人なんですけど、台湾に帰って女優さんとして、まあ、花開いていて、この方がですね、3年前に、アウェイっていう、チンピラを、とずっと付き合ってたんですけど、まあ、事故っていうか、殺されて死んでしまった恋人のトラウマをずっと、抱えてる女優さん。で、なおかつ、その過去の、まあ、白色テロ時代の台湾の、を描いた、江南公女っていう映画の撮影している時の、主人公がジャン・ピーユさんっていうんですけど、この夫、チェン・ハオトンとの、まあ、死別を、クロスオーバーさせて描いてるってことなんですよね。で、まあ、ネタバレはしたくないので、ラストはどういうことになるかっていうのは言わないんですが、まあ、非常に美しい映画になってますね。で、ですね、一つずつ言っていきますと、まず、フォー・シャオシェン監督が、非常上司で、非常上司って今すごい見るの大変みたいですね、映画ね。配信でもやってないし、DVD が非常に高騰してまして、見るのが結構大変なんですけど、非常上司は、台湾で白色テロっていうのは、実は、戒厳令が解かれる85年、1985年ぐらいまで続いてて、この非常上司が87年なんで、本当戒厳令が解けた直後に撮られてる映画なんですね。で、にもかかわらず、その白色テロそのものを、描くってことがかなり危険だったはずなんですよ。にもかかわらず、まあ、非常に美しい、上にそういう、告発も描いていて、映画的にかなりこう意味のある映画だなと思って、まあ、ちょっと長いんですけどね、素晴らしい映画なんで、もし見れる機会がある方はぜひ見てほしいなと思います。今年、非常に活躍してたトニー・レオンも出てますんで ぜひ見てほしいですね。で、2作目の義務人生っていうのは僕見たことないんですよね。で、今回3作目ってことで、見れる機会があるなら見たいなと思ってたこの江南工場を見て。で、この3作に特につながりがあるわけじゃないので、
そうですね。
どれを見てもいいと思うんですけど、で、228事件っていうのがどういう事件なのかっていうと、日本の統治下にあって、で、日本が撤退した後、中国の方からですね、まあ、役人がやってくるわけです、台湾に。で、それは外星人っていうんですけど、で、台湾出身の台湾の中国の人たちは内星人っていうんですね。で、その外星人たちがもう非常に腐敗してて、政治的に。で、汚職にまみれてですね、で、非常にやりたい放題、台湾でやってて、それに不満を持った、人たちの、まあ、反抗なんですね。で、その高まりがあった中で、なんか関税を非常にかけてたらしくて、タバコとかを普通の一般の商店で販売しちゃいけなくて、で、闇タバコとして販売してた人を、非常に、激しく、その中国の国民党の、役人がですね、まあ、暴行を振るったわけですね。それで怒った、内政人たちが、対外政人として、まあ、反乱を起こした。というのが228事件なんですけど、それに対して、白色テロっていうのを、国民党の方がやったと。テロって、テロリズムっていうとなんかこう、力のない人がこう自爆とかするイメージですけど、テロリズムっていうのは政治的な要求を通すために、暴力振るうっていうことなんで、その為政者側っていうか、権力者側が、やることもあるわけです。だからもう不当に逮捕したりとかですね。もう拉致して、連れてっちゃうんですね。旦那さんとかをね。で、こういう、権力者側が行うテロのこと、白色テロっていうんで、別にこの台湾に限ったことじゃなくて、世界中であることなんですよ。で、そういうことをですね、非常上司では痛々しく描かれてて、で、今回の江南工場でもまあ描かれてるんですけど、ちょっと思い出すと、1991年の、エドワード・ヤン監督のクーリンチ
そうです
ェ、
ね。 少年殺人事件。
少年殺人事件。あれもこの時代のことを描いていて。で、今年、ロンペさんなんかは結構、あれじゃないですか。やっぱ変更じゃないですかね。
まあそうですね、はい。
変更は、2017年に、レッドキャンドルゲームズっていう台湾のゲーム会社が作ったゲームを元にした、映画がありまして、これが2019年の映画らしいんですが、これもやっぱり、僕ちょっとまだ見てないし、ゲームもやれてないんですけど、ホラーゲームなんですよね。なん
そう
で、
ですね。ホラー映画で、あ、ホラーゲームでホラー映画って感じです
うん、
ね。
結構怖いんすか？
いやー、あ、
そうでもない。
そうでもないと思いますよ。僕、
うん。
ゲームのが怖いぐらいでしたね。
ああ、これも、その時代を描いてるんですよね、
そう
きっ
で
と
す、そう
ね。
です。はい。
うん、で、今、香港で、まあ、中国に対する、反抗。要は、何でしたっけ？愛国法みたいなやつ、中国が作って、国家に反逆する奴らはもうマジ処刑にするからみたいな法律を、可決しちゃったんで、今はだいぶ弱まってますが、香港でもずっと、ね、デモをやってて、で、台湾にもそれが飛び火してる頃だったんで、非常にタイムリーな、映画なのかなとは思ったんですけどね、この変更については。うん、なんかそういうこともあって、この港南工場、今見るのも意外とオツだなと思って見てたんですけど。で、最初見たときはですね、この現代パートと、過去の、映画パートっていうのが、まあ、モノクロパートとカラーパートなんですけど、が、なんかこう、いまいち有機的にこう、絡み合ってないなと思ってて、なんかその意味があんまり、こう、そのやることの意味があまり伝わってこないなと思ってたんですけど、今日、もう一回見直してみたら、なんか、意外と良くて 構造が分かってから見ると、それぞれのなんか美しさがあって、多分、ホウ・シャオシェン監督がやりたかったことって、実験的になんかこういうふうな撮り方したら、有機的な反応が生まれてなんかこうなんでしょうね、シナジー効果が出るということを考えて、こういう撮り方したのかなってちょっと思いながら見てて、なんかモノクロパートの部分はその牧歌的な音楽とか使ってて、すごく時代物の映画を見てる感じがしてすごく良くて。で、カラーパートになると今度、ちょっとですね、たけし映画とか、ウォンカーワイの映画とか、っぽい、なんか影響を感じる、なんか演出があるなと思って。94年に香港で恋する惑星、ウォンカーワイ監督の映画があって。で、93年には、北野武監督のソナチネがあったんで、まあ、なんかしら影響あるかなとか、ちょっと思いながら見て
まあ、
て。
そうですね。後で僕の感想で
うん。
話すかもしれないですけ
はい
ど、
はいはい。
プロデューサーが被ってるんですね、これ、ね、多分。
ああ、そうなんですね。ああ。そう。で、まあ、物語の後半はですね、映画見ていただくとしてですね、そうですね。一個いいシーン、好きなシーンがあって、ディスコのシーンがあるんですけど、ディスコのシーンがいい映画っていくつかありますけど、結構この映画も良くて エモーショナルですごくいいなと思いました。ですかね。まあ、あとちょっとじゃあ、ロンペさんと一緒に話すかなって感じなんで、一回ロンペさんにバトンタッチしようかなと思います。はい。
ありがとうございます。じゃあ、僕の感想を話そうと思うんですけど、
はい。
まあちょっとね、僕、情けない話なんですけど、
うんうん。
ホウ・シャオシェン監督あまり見れてなく
う
てです
んうんうん。
ね、で、過去に見ているのは、非常上士
はいはい。
と、あと日本で撮影されたコーヒー時
うん、
報、
うんうんうん。
あとまだ記憶に新しい黒衣の刺客
はいはい。
ぐらいしか見てないですよ、僕。
妻夫木くんがね、出てるんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうでしたっけ？あ、
うん。
で、
そうそう
も
そ
う、ほんとね、思った以上に 見れてなくて、ちょっ
う。うん。うんうんうん。
とね、改めてもうちょい見ようと思ったぐらいですね、なんかね、ライン
ユー
ナッ
ネ
プ
ク
を
ス
見
ト
て。
で、あれですよね。この伊能静香さんが主演しているもう一本の映画が、憂鬱な楽園かな？がありますんで、それもね、見てみたいなと
そう
思い
です
まし
よ。
た。
ユーネ
は
ク
い。
ストはまあまあカバーしてくれ
う
てるんで
んうん。
すけど。で、今挙げた中で、コーヒー時報は、昔多分 DVD で見てたと思うんですけど、
うん。うんうんうん。
今年ですね、劇場で見直したんですよ。で、東京だと、新宿のケーズシネマっていう劇場で、毎年春ぐらいに、台湾巨匠傑作選というですね、台湾映画の、特集上映やってて、今年もあったんですけど、時間的にですね、僕会ったのがコーヒー時報だったんで、まあ、昔一度見てるけど見るかなと思って、見てみたらすごく良くて、すごいスクリーンで見たのが良かったのか、昔より僕の映画鑑賞レベルが上がったのかわかんないですけど、記憶より全然良かったっていう感じでしたね。
よくあります、そういうことって。
まあ、日本が舞台の話なんですけど、神保町あたりのですね、風景とかですね、あと電車の撮り方とかが本当すごくて、まあ、どうしてこんな感じに日本が撮れるんだろうっていうのがね、不思議なぐらいなんですけど、ちょっと、話がずれるんですけど、まあ、先ほどちょっと話したんですけど、ピュアフィルムフェスティバル、PFF が今開催中で、PFF って毎年、ある監督の特集上映がされるんですけど、今年はですね、二人の監督の特集があって、一人が森田芳光監督。で、もう一人が、タイのですね、ナワポン・タムロン・ラタ・ラ・リット監督っていう監督の特集がやってるんですね。で、このナワポン監督は、日本でも、ハッピーオールドイヤーっていう作品が上映されて、すごい知られてる監督なんですけど、僕も前から見たいと思ってたこのナワポン監督の作品があって、ちょうど昨日ですね、京橋の映画アーカイブまで、午後半休撮ってまでですね、
ほうほ
一作見てきたんですけど、それが、ある店長っていうですね、
うほう。
ドキュメンタリー映画で、これがね、かつてタイにあった、映画の海賊版ショップのドキュメンタリーなんですよ。で、まあ、90年代とかにあった、お店なんで、まあ、VHS とかの海賊版ショップで、まあ、そのお店のですね、関係者とか、かつての常連客とかの証言を、撮っていくっていうようなドキュメンタリーで、すごい面白いドキュメンタリーだったんですけど、なんか、タイって、その時代は、海外の映画とかって、もう本当に、ハリウッド大作ぐらいしか国内で見られなかったらしくて、だから、規模の小さい映画とかアート映画っていうのは、劇場でもかからないし、ソフト化もされてないっていうような状況で、ヨーロッパとか日本の映画を見る、その唯一の手段が、その海賊版のショップで売られてたものだったらしい。っていうことですね。で、ナワポン監督も、多分海賊版の恩恵を過去には受けていて、で、ホウ・シャオシェン監督の作品も見てたんだと思うんですけど、ちょっとナワポン監督は今年は、まあ、コロナ禍の状況で来日できなかったんですけど、過去には日本の映画祭にも来日していて、僕も過去にですね、東京国際映画祭で別の映画が上映された時は見ていて、で、その時は監督 Q&A があったんで、監督も来ていたんですけど、で、まあ、その時からわかんないですけど、その時のものかわかんないですけど、多分今ですね、自分の、特集上映がやってるかなってことで、インスタグラムで日本に来た時の写真をアップしていて、で、それが、コーヒー事故の、中の画面と、その駅から見た、二つの電車が見える、そういう印象的なカットがあるんですけど、それを全く同じ構図で自分も撮った写真を、映画のカットと並べてアップしてて、なんか映画監督らしいっていうか、コーヒー事故の中で描かれる日本もなんか、そういう写真、来たら写真撮りたいみたいなな
るほど
存
な。
在なのかなと思って、ちょっと感動したっていうのがありましたねって感じですね。
外国の人が撮った日本の風景みたいなのってすごいハッとするときありますよね。こうい
なん
う
で
ふう
こう
に、
通るんだろうみたいなことありますかね。
そう、面白いですよね。ロストイントランスレーションをさ、すごい僕それ、
新宿ですね。
そうですね。すいません。
で、港南工場の方に話に行くんですけど、ちょっとこれがやっぱりね、 どうやって感想を話そうかなって
そう
ぐら
ない
、
んです すよ
ごい難
ね。
しい映画で、まあ、さっき西山さんが説明してくれたように、まず構成がすごい難しいってい
そうう ですね。
のと、石山さんが、説明してくれた中で、1995年と思われる、まあ、現代、あの頃でいう現代パートで、主人公の女優、リャンジンが暮らしてる部屋に、ファックスが送られてくるんです
そうな
ね。
んですよね。
で、そこに最初は何やら文章が書かれているんだっていうのがわかるんですけど、それが徐々に分かっていくと、その内容っていうのは、リャンジンの日記なんですけど、
そうですね。
それもちょっと不思議というか、それが多分、盗まれた日記なんですね、過去に。
そのようなんですよね。
で、なんか不思議というか、怖い感じすらするんですけど、で、その日記を書いてた頃っていうのは、過去なんですよね。
そうです
さ
ね。
っき言ってた、リャンジンがアウェイっていう男と付き合ってた頃の話なんで、だから厳密に言うと、現在
現代
と、
でもないですね。
そう、現在と、映画な映画の場面と、さらにニャンジンの過去があるんで、
3
三
つの
つ
時
ぐ
代が
らい
い
あ
る
る、
んですよ
そう、
ね。
並行して
わかり
進む
ま
ような
す。
感じ。なんで、ちょっと複雑に
そうなんで
見え
するよ
ってい
ね。
う感じですね。で、そのアウェイって男は、かなり早い段階で、すでに死んでいるってことがわかるので、まあ、どうやって亡くなったのかとか、その関係性とかも見ながら、さらに現在のリアン人も見ていくっていうような
そうですね。
話になっていくっていう感じですね。で、まあ、映画の話はさっきも言ったように、まさに白色テロの時代、まあ、台湾の本当闇の時代だと思うんですけど、そこの中の、まあ、台湾にいた夫婦が、まあ、さっき言った抗日戦っていうのに参加したいってことで、
そうですね。
大陸の方に渡るっていうような話なんですね。で、僕はまさにこの映画内映画と、現実の方の話が、対比というか、多分、一部で、さっき、石山さん言われたように、感情的な感じで重なるんだというのはわかるんですけど、僕はですね、僕は一回だけ見たんですけど、まさにしっくりする感じはしなかったんですよ。
そうなんですよね。
だから、さっきの石山さん2回目見てしっくりしたっていうのを聞いてて、なんでしょう。もしかしたら2回目見たら、わかるのかなっていうのは、
おそらく1
感じま
回
し
目
た
は
ね。
これやっぱり仕掛けがどうしても不親切なのは間違いないんで、そこに聞い取られちゃって、あとこのファックス問題もあって、で、あんまりこっちから追っかけながら見る感じになってしまうと、この映画の冗長さとかにやられて、ちょっと立体的に見えてこないっていう部分があるんですけど、それを一度見た状態でもう一度見直すと、その一つ一つのシーンの良さみたいなのを見るようになるっていうか、あ、これ追っかけてもしょうがない映画なんだなって思ってから良くなってくる気はするんですよね。
なるほど。だから本当2回目いいかもしれないなっていう感じ
そう
で
です すね。
ね。
まあ、この映画見た後2回目よし見ようっていう人が、ちょっとなかなかつわもんかなとは思うんですけど。
そう。で、ただ、描写とか、カットとか、本当にかっこいいんで、
いいん
そ
で
れ
す
は
よ
すごい
ね。
わかるんですけど、ただね、この U-NEXT で配信されてる素材の画質があんまり良
あん
く
ま
ないんで
り
す
良
よ
く
ね。
ないですね。
そうなんですよ。だから、ちょっと、多分、放射線の映画とかって、今、徐々にリマスター化されてるんですね。
そうですね。
で、なんで、ちょっと、こ
多
れ、
分、
多分ね、この作品リマスターないと思うんで、
元のフィルムがあんま良くないんでしょうね、きっとね。非常上紙もね、あんまりフィルムの状態
非
良
常
くな
上
かっ
紙
た。
は何年か前にリマスターされたんですよ。
へえ、そう
で、
なん
僕
だ。
はそのバージョンで見たんですごい記憶
わあ。
で、
もう一回見たいな。
だから、ちょっとこの作品もやってほしいな。もう
やって
構造
ほ
分
し
かっ
いです
たんで、
ね。
綺麗なやつで2回目見たいなっ ていう
確かにね。
感じがちょっとしたなっていう感じですね。で、まあ、感想そんな感じなんですけど、オープニングで、あれですね、チーム奥山がクレジットされて
そう
ま
で
し
す
た
ね。小
ね。
山よし
で、
ゆき。
でも、90年代だなっていう感じがし
そ
た
れ
ん
はあ
で
り
す
ま
け
す。
ど、あと、プロデューサーで、市山正蔵さんっていう方が、 名人とされていて、まあ、この人がまさにさっき言った北野映画のプロデュースとかもされてる人なんですけど、
なるほど。
長年ですね、日本の、二大映画祭のうちの一つ、東京フィルミックスっていう映画祭で、ディレクターを担当されていて、なんと今年から東京国際映画祭の方に移籍されて、ディレクターを担当するという。
素晴らしい。
ちょっと今注目の方なんですけど。
話がちゃんと繋がってきますね。
そうですね。この市山さんが、制作で参加されてたなという感じですね。で、あと、さっき話した、コーヒー事故は、小津安二郎オマージュ的な、映画なんですけど、この江南工場。
ああ、出てきますね。
そうなんですよ。最初に、主人公が部屋の中で、見てる映画、再生されてる映画が、晩春なんですね。
小津安二郎ですね。
そうなんですよ。なんで、なんか、この辺なんか、つながりというか、オズオマージュがあるのかなという、
ね。ありますね、
うん。
そのテレビの上にファックスが置いたんですよね。
そうそうなんです、
うん、そうそうそう。
で、ちなみにその Unext には、コーヒー事項と晩春も見放題で入ってますので、
ぜひぜひ。
気になった方は合わせてぜひ。さすが Unext っていう感じ。
これ、ちょっとそろそろ Unext からちょっと金もらった方がいいかもしれませんね。
まあ、というね、
はい、
ユーネクストの宣伝みたいな感じで、
なりますな。
一応感想は以上です。
はい。
ね、はい、
いや、このね、映画、その構成自体が、うまくいってるかどうかよくわからないけど、
うん、
ちょいちょいいいんっていうのはあるんですよね、この映画。
あ、いいですね。
そう。だから、例えばね、現代だったら、ディア・オイナン監督の白氷の殺人とか、
はい、
ビーガン監督のロングデイズジャーニーとか、
うん、
やっぱり一個目玉になるカットっていうのがやっぱあると思うんですよね、映画って。
うんうん、
あ、このカット素晴らしい。この、なんて言うんだろう、シークエンスすごくいいっていうのがあって、例えば、まあ、アルフォンソ・キュアロン監督のローマとか、まあ、コンセプトとしてはね、そういう映画に近いものだとは思うんだけど、うん、なんか決定的にいい、なんか抜けのある、なんかシーンっていうか
、うん、
なんかすごくいいな、このシーンっていうのが、なんか一つあれば、それに引っ張られていい映画だったのかなっていうのはちょっと思うんだけど、
うん、
僕にとってはそのディスコのシーンとか、あとバドミントン場のシーンとか、
バドミントンね、はい、
そう、まあ、そう、ちょいちょいね、印象的なシーンはね、あるので、
うん、
そういう部分がこう気に入る人だったらとてもいいのかなと思うんですけどね。うん、で、あとはもうまあ、無言電話とファックスされてくる自分の日記の謎は、うん、見た人が考えた方がいいかもしれないなと思うんですけど。
そうですね。そんなはっきりわかるもんじゃないですかね。
まあ、その謎、ミステリーみたいのが王だと思って、答えが出るものだと期待して、やっぱ普通の人は見るかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、こういうものはね、象徴なんですよね。
うんうんうん、
そう。だから、それちょっとやっぱ怒っちゃう人がね、いるのかなと思うのはしょうがないのかもしれないけど、
うん、
うん、考えてみようぜっていうことかなと思うんですけど、
うん、
という感じですかね。あ、ちなみにリャンジンっていうか、伊能静香が、演じている、このジャン・ピーユっていう、その白色テロ時代の、女性がいらっしゃるんですけど、この人って、この映画の脚本に、関わってる実在の人なんですけど、そう、でも調べると出てこないんですよ、この人。
うん、
そう、だから実在するのか、この映画の中で、なんか、このリャンジンが、
はい、
実在のジャンピーユに会いに行ったとかっていうモノローグがあったり、
うん、
このロケ隊が、大陸に向かって出発した日に、ジャンピーユが亡くなってしまった70歳だったとかっていう、モノローグが入るんですけど、
うん、
俺もしかしたらこのジャンピーユさんって実在しない人なのかなってちょっと思ってるんですよね。この検索するとこの映画のジャンピーユしか出てこないんですよ。
へー、
本物だったら絶対なんか出てくると思うんですよね。
うん、
そう、だからそういう面でもちょっと不思議な
不
思議な仕掛けのある映画だなと思って。
不思議な仕掛けですね。
そうなんですよね。でも、もしかしたら出てこないだけでいるのかもしれないし。なんか、そんな感じのことも考えたりとかして。
ファーゴ張りの嘘なのかもしれないですけ
そうそうそうそう。いや、全然そういうのってありだと思う
ど。
し、森見富彦さんの、小説で、熱帯っていう小説があるんですけど、そこに出てくるキーワードになってる小説があるんですけど、あれ？それが熱帯っていう小説だったかな？それ自体が、アマゾンに一時期、その商品のページがあったんだけど、それ自体フェイクだったっていう遊びがあるんですよ。そうそうそうそう。そうなんですよ。そういうのもなんか面白い仕掛けだなと思って。いうことで、そうですね。だから我々この企画って、我々自身も初めて見る映画じゃないです
そう
か。
ですね。そういう決まりでやってますか
そう。
らね。
だから普通に考えると、我々の好きな映画のおすすめするコーナーではなく、
そうですね。
我々も選んだ時点でおすすめできるのかどうかわからない
わ
映
かん
画を
ない。怖いコーナーですけ
見
ど
て
ね。
紹介しなきゃいけないっていう。だからね、こういうことも当然あるかなと思うんだけど、決して悪い映画じゃないなとは思うんで、ちょっとネガティブっぽい言い方してますけど、いい映画だと思います。港南工場。
ちょっとね、僕は、ぜひ2回目を見て、もう少し理解したいっていうところもあるし、もうこういうことだよっていうのを教えてくれる人がいたら、見てを、ちょっと教えてほしいなっていうぐら
そうい ですね。
ですね。
なんか、こういうことをきっかけに台湾って、どういう歴史かよく知らないな、そういえばっていう、ね、方は、なんか調べてみても多分面白いと思うし。なんで、香港であんなにデモやって若い人がね、警官に殴られたりしてんだろうっていう、そのニュース映像だけ見て、顛末知らないっていうことは多分にあると思うんで、なんかそういうきっかけになるのもいいのかなと思います。
まさに香港の出来事とか、これからどんどん映画になっていくんじゃないかなという感じではありま
そう
す
です
ん
ね。
で、まあそういうのを追っていってもいいんじゃないかなという感じで
そう。
す
中国ってのはね、やっぱ怖い国なんですよ、
ね。
すごく。
まさに。
そう、その辺をね、もうこの時代からそれはもう、癌としてあるっていうことがよくわかると思うんで、見ていただきたいです。
というわけで、今回の Digging You Next は、港南工場でした。石山さん何か告知がありましたらお願いします。
そうですね。私と、私の相棒の石神というものが二人で、不思議ラジオ金座座っていうポッドキャストをやってます。今度、Spotify にも、あれしようと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
最近ね、石神さんがしっかり登場され
そうですね。しっかり。でもちょっとしばらくまたね、ちょっと、
た。
そば打ちの修行に行ってしまうんで。ちょっとまたね、出なくなっちゃうかもしれないですけど、よろしくお願いしたいです。
ということで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いし
お
ま
願
す。
いします。